Hi everyone, it's Romeo here. はい、皆さんこんにちは。 7.fm ロミオシャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ファンファンペラペラタイムでは、私ロミオシャナハンと一緒に毎回簡単で便利な生きた英語のフレーズを学び、一緒に国際人を目指そうという番組でございます。それでは本日もよろしくお願いします。はい、早速入っていくわけですけども、まずは前回のおさらいからやりましょう。前回勉強しました内容はテーマ楽しみだなでしたね。楽しみだなっていう英語、これをね英語にするってなると実際なかなかできないって方が意外と多いんですよね。で、楽しみだなっていう表現、まあいろいろあるんですけども、3つに分けて教えました。よく使われる表現、まず1つ目、 I can't wait。 I can't wait。 はい、これは簡単ですね。分解して言いますと、 I can't wait、 I cannot wait。 はい、wait っていう単語が待つっていう意味がありますよね。ですから I can't wait、 直訳すればもう待てません。はい、ということで、もう楽しみだなっていうよく使われる標語、口語的なカジュアルに使える表現となります。 I can't wait、 ネイティブもよく使うフレーズですので覚えておいてください。ではこれが一つ目でしたね、前回教えた内容。では二つ目に参りましょう。前回教えた内容2つ目、 I'm excited、I'm excited。 はい、 excite、 この単語聞いたことある方多いと思います。 excite、 これはもともと刺激するとか興奮する、興奮させるっていう意味がありますので、 I'm excited、 I am excited で、私はとっても興奮しています。要するにワクワクしてます、楽しみにしてますっていう表現になるわけですね。 I'm excited、 I'm excited、カジュアルにもフォーマルにも使える表現ですので、ぜひ覚えていてください。 I'm excited。 はい、それでは3つ目、先週学びました3つ目のおさらいをしましょう。これ終わりましたら本日のテーマに参ります。先週学びました3つ目、 I'm fired up、 I'm fired up。 はい、 I'm fired up、 fire、 炎ですね。はい、この炎という単語を使いまして、I'm fired up。はい、I am fired up。fire という単語に最後 D を、ED をつけまして、fired。そして最後に上っていう意味の up。そして I'm fired up。直訳すれば、私は火がつけられたような、火がつけられたようだっていう意味だと思ってくださって構いません。要するにもう火がついたように興奮している、メラメラと興奮している、楽しみだ、そう覚えてもらったらわかりやすいかもしれません。 I'm fired up、 これで楽しみだなっていう、表現としてよく使われます。 I'm fired up、 覚えておいてください。ただこれとても口語的で、まあスラング表現に近いので若い人はよく使いますけども、ちょっとね年配の方に使ってもらうのはあまりお勧めしませんね。あとフォーマルな場でもあんまりお勧めしませんので、ちょっと使う場所を考えてください。 I'm fired up、 I'm fired up でした。はい、それでは先週学びました3つのおさらいが終わりましたので、本日のテーマに参りましょう。本日のテーマ、余裕だね。はい、余裕だねっていう表現、余裕、まあ日本人がよくね余裕だよっていう表現に使いますけども、英語ではこれどう言えばいいんでしょう。ネイティブもですね、この余裕だぜとかも簡単すぎるねっていうフレーズやっぱりよく使いますので、いくつかピックアップしてみました。今日はこれを覚えていってください。それではまず1つ目、これはですね本当に昔から使われる表現で、今でも使う人が結構多いです。年配の方がよく言うイメージですね。まあ、物事がとても簡単なことを表すカジュアルな表現、まず1つ目、A piece of cake、 A piece of cake。 はい、 A piece of cake、 Piece of cake、 これはまあケーキの一かけら、要するにまあショートケーキのことですよね。はい、まああのショートケーキペロッと簡単に食べちゃいますよね。それぐらい簡単だよっていう意味で昔からよく使われる表現です。 A piece of cake、 It's a piece of cake、 ああもうこのそんなも簡単だよっていう表現としてよく使われます。ではこの It's a piece of cake、 こんなの簡単だよっ っていう表現とよく似た意味で使われるフレーズ、もう一つおまけに教えちゃいましょう。文章で作ります。That test was super easy. It was a breeze. That test was super easy. It was a breeze. はい、わかりましたかね。ちょっと分解して考えてみましょう。That test was. That test was. これであのテストはですよね。でその後に続いたのが super easy. That test was super easy.Super easy. Super. もうとってもとかめちゃめちゃ。もうわかりますよね。Super easy. で、easy がありますから簡単。That test was super easy. あのテストはめちゃめちゃ簡単だったね。で、その後に続いた文章。It was a breeze. It was a breeze. はい。Breeze. わかりますかね。シーブリーズってありますよね。Breeze.そよ風っていう意味があるんですよね。breeze。これでそよ風という意味があるので、it was a breeze。もうそよ風のように本当にもうちょろいものだった。何も感じなかった。っていう表現になります。はい。この breeze という単語、さっきも言いました。it's a piece of cake。a piece of cake。めちゃめちゃ簡単だねっていう意味と同じように使われますので、まあおまけで覚えておいてください。はい。それでは二つ目のフレーズに参りましょう。二つ目のフレーズが、afford to 何々 afford to 何々この afford to 何々何かをするのに十分な余裕があることを指します。ただしですね、この afford to 何々これは否定形で使われることが多いんですね。例えば I can't afford to 何々 I can't っていうのをつけたりします。ですからこれを使って文章を作りましょう。まず一つ目の簡単な文章です。I can't afford to buy this car. I can't afford to buy this car. はい。最後に buy this car. この車を買うっていう文章がありますよね。ですから I can't afford to buy this car. これで、まあ一つ簡単な文章。この車を買う余裕がありません。まあこの場合は金銭的な余裕をします。I can't afford to buy this car. これで、この車を買うちょっとお金がありません、金銭的な余裕がありませんという文章が作れるわけです。よく使われる文章で非常に便利なんで、ぜひ覚えておいてください。 I can't afford to buy this car. 今はこの車を買う余裕がありません。はい、それではちょっと文章を変えてみましょう。 afford to 何々を使った文章です。I can't afford the time to travel. I can't afford the time to travel. はい、少し変わりましたね。 I can't afford the time. Time 時間という単語を入れました。で、その後に to travel とありましたね。 travel, travel これは旅、すなわち旅行という意味ですよね。ですから I can't afford the time to travel. これで今は旅行をする時間的な余裕がありませんという意味に早変わりするわけです。でもですね、この the time っていう今のフレーズを省略しますと、次は経済的な余裕がないという意味になります。ですから金銭的な余裕ではなく時間の余裕がないときは、例えば今のように the time 時間という単語を入れていけば意味が変わってくるわけです。 I can't afford the time to travelI can't afford the time to travel. これで旅行に行く時間的な余裕がありませんというフレーズになるわけです。はい、覚えてもらえましたかね。この afford to 何々、まあ否定形で使われることが多いんですけども、ぜひ覚えておいてください。はい、それでは次3つ目に参りましょう。次はね、空間や時間の余裕を表す表現です。はい、これにはですね、まず空間の余裕、これは room、 room、 部屋っていう意味の room っていう単語を使ったりします。で、時間はですね、まあ今さっきも言いました time、 これを使って time to spare、 time to spare、 こういうフレーズも使われてきます。では文章を作った方がわかりやすいので文章に早速いきましょう。質問文で、ちょっと考えてみましょうね。 Do you have room for my child in your car? Do you have room for my child in your car? はい。Do you have room? これで、空間の余裕がありますか?っていう意味になります。で、その後に、for my child, 私の子供、in your car, あなたの車の中。はい。もう簡単ですよね、ここまでわかれば。Do you have room for my child in your car? Do you have room for my child in your car? はい。私の子供が入る隙間、空間の余裕は、あなたの車にありますか?まだ子供乗っけられる?っていう意味になるわけですよね。Do you have room for my child in your car? 私の子供が車に乗るスペースありますか?っていう意味になるわけですよね。はい。すごく自然な文章です。ちょっと長かったですね。はい。それではちょっと短い文章をもう一つ教えましょう。次の文章。時間の表現です。I don't have any time to spare. I don't have any time to spare. はい。time to spare. 時間の余裕ですよね。time to spare. ですからその前にあった文章が I don't have とありましたよね。I don't have any time to spare. まあ、any に大きな意味はないんですけども、まあ、全くないっていう意味だと思ってもらって構いません。I don't have any time to spare. これで、ちょっと今は時間的な余裕がありませんという意味になるわけです。はい、こちらの文章だいぶ簡単でしたね。I don't have any time to spare. 今は時間的な余裕がありません。こういうフレーズになるわけです。はい。本日3つに分けて教えましたけども、覚えてもらえましたかね?まず1つ目に教えたのが、A piece of cake. A piece of cake. 物事がとても簡単なことを表すカジュアルな表現。とっても簡単だよというときは、It's a piece of cake. って言えばいいわけですよね。はい。それと、同じように使われるのが、It was a breeze. It was a breeze. Breeze.そよ風っていう意味がありましたよね。もうそよ風のようにもう本当に何も感じない。めちゃめちゃ簡単だったよっていう意味にも使われます。It's a piece of cake. It was a breeze. It's a breeze でもいいですね。はい。このフレーズ、一つ目に教えました。で、二つ目。Afford to 何々。Afford to 何々。何かをするのに十分な余裕があること。まあ、否定形で使われることが多い。ですから、文章で説明したのが I can't afford to buy this car. I can't afford to buy this car. 今はこの車を買う金銭的な余裕がありませんという文章になりました。Afford to 何々覚えておいてください。もう2、30回は言ったのでね、ちょっと頭に入ってるかなと思います。それでは次、最後3つ目に教えましたのが Room。 これが空間の余裕を使う、指すときに使われます。で、時間的な余裕。time to spare. time to spare. っていうのも教えました。ですから、I don't have any time to spare. これで、ちょっと今は時間がありません。時間的な余裕がありませんというフレーズになるわけです。はい。今日はね、3つに分けて教えましたけども、覚えてもらえましたかね。もしまだ文章、もう一度聞いてみたいなって方は、また来週もね、おさらいが前半にありますので、そちらもまた聞いてください。はい。それでは本日以上となります。テーマ、余裕だね、でした。